ご理解第2節。先の世までも持って行かれ、子孫までも残る者は信徳者。信徳は信心すれば誰でも受けることができる。見てるということがない。泳ぎを知らずには水中に飛び込むことはできぬ。信徳の中にあっても、氏子に信なければ信徳を受けることはできぬ。泳ぎの術を知れば、自由に水中を泳ぎ回ることができるように、金光大臣は、天地が自由になってくださるような道を、誰でも受けられ、わかるように教えてくだされてある。その気になれば、誰でも受けることができる。信徳を受けるということは、泳ぎのコツと同じである。あの世、この世を自由に泳ぎ回れるおかげを受けようではありませんか。信徳を受けよと。信心をすれば、信徳は誰でも受けることができると教えておられますけれども、なかなかその信徳を受けた人が少ない。信徳を受けることができると教えられてはおるけれども、実際にその信徳を受けておる人は少ない。というのが現状、現実ではないでしょうかね。ではどうしたらその信徳が受けられるのか。そのヒントでもあろうかと思うようなことを今朝は教えていただきました。それは今朝いただきましたことは、人が助かることのための修行ということをいただいたのですが、信徳、おかげというものがありますが、おかげ信心から信徳をいただく信心せよと言われますけれども、おかげをいただこうという信心と、信徳をいただこうという信心と、私には通常思いますと、50歩100歩のような感じがいたしますね。それは例えば、まあおかげをダイヤモンドの宝石といたしましょうか。信徳というのはお金のようなものでしょうか。どちらも確かに値打ちがあります。いただいて嬉しいものです。しかし、ダイヤモンドの方は、まあ、そのままでは使えませんね。身につけて、まあ、人様に見ていただく、あるいは自分で眺めて、嬉しむ、楽しむようなものでしょうか。それに対して、信徳、いや、お金ですか。お金の方は、それを使えば欲しいものを何でも手に入る。まあダイヤモンドで自動車を買おうというわけにはいきませんが、一旦お金に換えなければなりませんね。現金だと、そのお金だと何でも買えますね。まあ使うて減らぬ金百両と言われますから、クレジットカードを神様からもらって、その代金は神様が払ってくださるというようなものでも良いのかもしれませんね。しかし、所詮は所詮、我がことのために使う、我がことのために信徳が欲しいというのであってみれば、お金もそうですね。自分が楽になるため、自分が欲しいものを買うためにお金が欲しい。信徳もやはり自分が欲しいものを成就させるために信徳が欲しいということになりますと、まあお金もダイヤモンドもそれを欲しいという心にはあまり変わりがありませんね。いわゆる牙城牙欲を満たすためにおかげが欲しい、信徳が欲しいと言っておるに過ぎませんから、 50歩100歩のような感じがいたしますね。そういう意味合いにおいて、神徳が欲しい、神徳が受けたいと願っても、本当の神徳は受けられないのではないでしょうかね。神様がとても授けてくださるとは思えませんね。神徳を願う心が、おかげを願う心と50歩100歩ですからね。結局自分の牙城牙欲を満たすために神徳が欲しいと言っているだけのことですから、ダイヤモンドが欲しいというのか、お金が欲しいというのか、あまり大して変わりませんからね。本当の意味においての神徳をいただく、神徳を神様から授けてくださるという、そこには人が助かることのための修行をさせていただこうといったような心根がなければ、とても渡せるものではないということですね。しかし今日いただきます、その人が助かるための修行というのは、何も昔の先生方がなさったような、いわば身を削っての修行とでも言うのでしょうか、滝に打たれたり火や水の行をしたりといったような、自分にこれは師匠は自分の首に喉元に短刀を突きつけて、神様どうぞこの氏子を助けてくださらなければ私は自害します、死にますといったような生き方だから、これでは神様は喜んではくださらないとも教えてくださいますね。人が助かるための修行といっても、そういう意味においてのそういう類の修行ではないのですね。今朝いただきます、その人が助かるための修行というのは、今まで私どもが自分がおかげをいただきたいからしていた修行、あ、これを修行としていただこうという、それが、あ、このことを人が助かることのための修行としてさせていただこうと意識がちょっとだけ変わればよいのだと、まあスイッチをちょっと入れ替えればよい、その程度でよいのだと、そしてそれが神様が、ああこの氏子は人が助かることのための修行をしておるのだなと認めてくださる。例えば成り行きを大切にするでも、今までは自分が助かることのために、自分の我が心を作ることのために、あるいは自分の心をいよいよ豊かに大きくすることのために、泥の心で受けてきた、天の心を作ろうとしてきた、それがちょっと意識が変わって、自分のために天の心、地の心、日月の心を身につけようというのではなく、人が助かることのために成り行きを大切にする。今までは自分がおかげをいただくことのために成り行きを大切にしてきた。それが人が助かることのために、その人が助かることのためにという意識を持って成り行きを大切にさせていただく、いわばそれだけで良いのだと、まあそれだけで良いと申しましょうか、まあそこには大変な意識の変化がいるとは思うのですけれども、何かをさせていただく それこそ昨日の私の体調が悪くなった一昨日でしたかね、昨日でした、一昨日でしたかではありませんけれども、そのことをいただくでも、あ、このことを通してこれが人が助かることのための修行になりますように、これは人が助かることのための修行としていただきますというその意識がそこに変わるだけで良いのだと。別に人が助かるための修行といって普段と変わったことをするわけではない。火の行、水の行をしたり断食をしたりといったような行をするのではない。いわば家業の行そのものが、今までは自分がおかげをいただくために自分のためにと思ってしておったことが、そこをちょっと意識を変えて、あ、このことによって人、これを人が助かることのための修行とさせていただこうと意識が変わればよいのだと。商売をするでも自分が儲けるためにしておった商売を、その意識を人が助かることのためにこの商売をさせていただこうと意識が少しだけ変わればよいのだと。お賛同をするでも、今まではそれこそまあ家族のためにとか自分のためにお賛同をしておった、それが人が助かることのための修行としてさせていただこう、人が助かることのためにさせていただこうという意識に変わればよいのだということなのですね。特に成り行きを大切にというのが師匠が教えてくださいます。その成り行きを大切にする、あるいは天の心、地の心、日月の心を身につける、それでも今までは自分のための信心をしておった、自分のために天の心、地の心、日月の心を身につけようとしておった、自分のことのために成り行きを大切にしておった、その意識が人が助かることのためにこの成り行きを大切にしよう、人が助かることのために泥の心でいただこう、人が助かることのために天の心を、日月の心を身につけようと、そのまあモチベーションとでも言うのでしょうか、その根底になる意識が、人が助かることのためにこのことをさせていただこう、修行としてさせていただこうという意識に変わればそれでよいのだと、またそれが大切なのだと。なぜならば神の心を心とする修行信心をさせていただいておるならば、その神の心を心とするということは、神の心は、神様はただ人が幸せになることを願っておられる。千年万年かけてでも億年かけてでも人が幸せになることを願っておられる神様なのだ。神様は人が助かることを、幸せになることを願っておられる神様なのだ。その神様の心を心とするということは、私どもがまた人が助かることを願う、人の幸せを願う私どもになるということですよね。神の心を心としたいならば、しようとするならば、人が助かること、人が幸せになることを願っての一切であるはずですよね。 今日は人が助かるための修行ということをいただきました。それは何も難しいことではない。日々今までさせていただいておったことが、それが人が助かることのためにさせていただこうという意識に、その意識がほんの少しだけ変わればそれでよいのだということですね。それが本当の意味においてのご神徳をいただくための条件の一つかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。